今月も変わりなしと。ブラウザを立ち上げた彼はニュースサイトを表示させた。トップを飾るのは国会議事堂前に集結した10万人規模のデモ行動を称える記事だった。椿井さん絡みのあの事件から6年。事件後、下妻義夫の証言から陣川誠二の生存が明らかになった。彼の証言によると、椿井さんに拉致されたのは陣川誠二だけではなかった。少なくとも300名の日本人があの国に不法に拉致されているとのことだった。政府はこの情報をすぐさま官房長官記者会見で発表。国民は椿井さんの非道に激怒した。拉致被害者を実力行使で奪還せよとの世論が盛り上がった。時の政府はこの沸騰する国民感情を受け、拉致被害者奪還を公約に掲げた。公約実現に必要なのは、まずは予算だ。政府は国債の発行によって財源を捻出した。そして安全保障関係予算の大幅な拡充を行った。予算は国家の意思という。具体的な政府の政策に国民は喝采を送った。しかし、あれから6年、まだ拉致被害者奪還はなされていない。遅々として進展しない状況に、いよいよ国民から抗議の声が上がった。それが今回のデモだ。しかしこの間、政府は無為無策であったわけではない。事実、安全保障関係の予算は倍増した。装備、組織、人員などの強化、充実は確実に図られていた。防庁体制の整備においては、念願のスパイ防止法を成立させた。そして、スパイ活動を取り締まるために、警察庁警備局に公安特化を設立。この公安特化において、従来の外事警察と公安警察の統合的運用を行い始めていた。公安特化が設立されて間もない頃のことだ。椿井さんに拉致されていた陣川誠二が、ロシアの日本大使館に逃げ込んできたのだ。彼は随分と衰弱しており、すぐに入院となった。体調の回復を待って、彼はそのまま日本に帰国した。拉致被害者の地獄からの命がけの脱出劇。これだけでも世の中がひっくり返る大ニュースだ。しかも生還したのは下妻義夫がその生存を明らかにした陣川誠二。これが世に出れば陣川以外の被害者を今すぐに実力行使してでも救出せよとの世論が沸き立つことは明白だ。今まで政府は拉致被害者奪還のための安全保障体制整備を慎重にかつ迅速に行ってきた。それが感情に流される世論によって戦略の変更を迫られることなどあってはならない。陣川生還の事実は政府によって伏せられた。この事実は一握りの人間しか知り得ない情報となった。数十年ぶりに日本に帰国した陣川誠二は、ひとまず都内某所のマンションの一室で生活を送ることとなった。生活を送るといっても、我々一般の人間が想像する生活とは異なる軟禁生活だった。外出はもちろんのこと、外部との接触は一切禁止。唯一許されたコミュニケーションは、取り調べを担当する人間との会話ぐらいだった。その限られたコミュニケーションの場で陣川は、拉致された当時の様子、椿井さんでの生活、あの国の内情などについて徹底的に聴取された。どれだけ記憶をたどっても もうこれ以上吐き出すことなどない。そんな状態になるまで調べ尽くされた時のことである。聴取はこれで終わりです。3ヶ月間お疲れ様でした。あ、はい、ご協力ありがとうございました。ってことは、ええ、これであなたは晴れて自由の身です。2週間後にはこの部屋を出て大手を振って外を歩けますよ。本当ですか？ええ、家に帰っていいんですね。この陣川の言葉に彼は口をつぐんだ。え、どうしたんですか？うつむき加減のまま彼は口を開いた。陣川さん。はい。残念ですが、あなたのご両親はもうこの世にはいません。え？あなたのご両親は、あなたが拉致されて間もなく不慮の事故で亡くなられました。陣川は絶句した。ご実家近くの山道で彼は膝から崩れ落ちた。取り調べ担当官は言葉を続けた。だからないんです、あなたには帰る家が。残念ですが。
そんな
これ以上何も考えることができないと言えるほどの脳の状態、そこに突きつけられた非常な現実。彼は激怒した。担当官は何も言わない。この無言が信憑性を裏付けた。
じゃあ俺はこれからどうやって。
少しだけ感情が収まりつつある陣川から漏れた言葉に担当官は答えた。あなたのご両親は事故で亡くなられました。ですがその事故はどうやら人為的に引き起こされた可能性があるのです。
え？
あなたのご両親の事故死の背景に椿井さんのエージェントが見え隠れしています。
あ、まさか下妻ですか？
ええ、我々は公安特化、スパイ活動の取り締まりを行っています。いまだに椿井さんのエージェントはこの国で暗躍しています。こいつらを完全に取り締まるためにも、あの国の手口を知るあなたに協力をいただきたいのです。あなただけじゃない、あの国にはあなた以外に300名ほど拉致されている疑いがあるんです。我が国に潜伏する椿井さんのスパイを取り締まることは、それら300名の奪還の糸口にもなるんです。陣川さん、我々はあなたのような被害者をこれ以上出したくないんです。
しかし、でも自分に何が。
担当官は1枚の身分証明書を陣川の前に差し出した。
椎名正明？
はい。そこにある顔写真は紛れもなく今ここにいる陣川誠二である。陣川誠二はまだ椿井さんに拉致されているということになっています。
え？
あなたが帰国したことはごく一部の人間しか知らない。
どういうことですか？
担当官は冷徹な目をした。 陣川誠二という存在を捨て、椎名正明として生きる。そうあなたが決断するならば、我々はあなたの再出発を支えることができます。もし、それが、できないとなれば、家庭の話にお答えはできません。この担当官の発言に彼は恐ろしいほどのプレッシャーを感じた。自由を求めてツバイさんから命がけの脱出を果たした。それなのにどうしてこんな仕打ちを受けなければならないのか。自分は何も悪いことはやっていない。自分は被害者だ。しかし現実は違うのか。ここは日本です。あなたには選択の自由があります。すぐに結論を出す必要はありません。ただし2週間後にはどちらかを選択してください。両親はこの世にいない。自分にはもう帰る場所はない。陣川誠二を名乗っても誰も自分に手を差し伸べてくれない。そもそも陣川はまだ椿井さんにいることになっている。自分が椿井さんに拉致された陣川誠二本人だと誰かに言って助けを請うたところで、それを証明するものは何もない。気が触れた人間とみなされるのがオチだろう。やりましょう。今じゃなくていいですよ。ゆっくり考えてください。
いいんです。
陣川の名前は捨てます。名前だけじゃありません。こちらから協力をお願いしておいてあれですが、あなたの人生を左右する重大な決断です。時間はあります。ゆっくり考えてください。
やります。
陣川は間髪入れず答えた。本当にいいんですか？
はい。今の私はこの国でゼロからのスタートを切れるほど強くありません。それに私がその椎名正明となることで、あの国に拉致された同胞を救うことに協力できるんですよね。
はい。やります。やらせてください。陣川は担当官の手を取った。彼の覚悟がにじみ出る目を見た担当官は、ゆっくりとうなずいた。
またか。
富樫が覗き込むパソコンの画面に一件の通知が流れた。その表示を受けて彼は部屋の無線機に口を近づけた。
こちら玄徳、笠野岬に不審船漂着との方、所轄丸徳は臨場せよ。
了解。大聖寺中署向かう。
西川の件といい、これといい、なんや最近えらい多いんじゃねえか。
武将ひげの生えた顎を手でジョリジョリと撫でて、彼はモニターを見つめた。
正直手に負えるか不安ねんて。
モニターには SNS の画面が表示され、その投稿元の IP アドレスが一覧で表示されていた。